77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、はい、今日は6月18日
18日、
はいはい、のなやラジオ、
はいはい、
今日も張り切ってやっていきたいと思います、
は
い、
そうですね、マスター、
はい、
今日ですね、番組宛にメッセージが届いております、
はい、お、メッセージ、はい、なんか最近メッセージ多いですね、はい、
そうです ね、ありがたいです ね、
嬉しいですね、
はい、はい、じゃあ読んでみましょうか。
はい、お願いします、はい、
ラジオネームしぶしぶさんからです。
はい、しぶしぶさん、ありがとうございます。
はじめまして、淵上さん。
はじめまして。
はい。お久しぶりです、なみちゃん。
お。
なみちゃんがメンタルコーチをしていると聞き、初めてなやラジオを聞きました。
お。
前回の虫の話、面白かったですよ。
ありがとうございます。
青虫のお父さん、お母さんは確かに蝶々ですね。昔から活発ななみちゃんは、今も健在だと知り嬉しいです。これからも大阪から応援してます。
あー、嬉しいですね。
ありがとうございます。
しぶしぶさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。
なるほどね、うん、こんな感じで、はい、なみさんを応援する、ね、
はい、
メッセージなんですね、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、存じ上げております。
そうなんですね、
はい。
昔の仲間っていうわけですね。
うん、そうですね、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
しぶしぶさんは、うん、なやラジオの虫の回を聞いてくださったんですね。
そうですね、はい、例の青虫のお父さんは青虫じゃなくて蝶々だったやつですね、はいはい、
そうなんですよ、
はい、そうなんですね。
歌ね、ありましたもんね、うん、ほら、何でしたっけ、子供向けの遊び歌。
そうです、はい、キャベツの中から青虫出たよ、ピッピッです。
はい、
はい、
で、あれでね、
はい、
お父さん青虫とかね、言いますけど、うん、ちょっとね、うん、あれすごい違和感あったんですよ、
う
ん、
マスター怒ってましたよ、ね、
違和感すごいあるんですよ、っていうのも、うん、青虫のお父さんでお父さん青虫いないよっていうのがね、うん、やっぱりね、こう農業の現場にいたものにとっては、うん、こう違和感ものすごいんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、保育現場は、これに気づいてない人が多かったですね。そうねっていう感じでした。
あ、はい、そうですよね。そんな厳密な保育園嫌ですもんね、
はい、そうですね、うんうん、その歌に指摘が入るっていうのはちょっとやっぱ保育所問題があるかもしれない。
問題はないかもしれないですけど、せっかくね、素敵な歌なんで、歌は歌で楽しんだらいいんじゃないっていうことですね。
そう
ですね、そう、うん、まあね、農業の現場ではなかなかそうもいかないんで、
うん、そうですね、あれはね、子供のね、指の運動も兼ねてるんですよ。
なるほどね、
お父さん指、お母さん指、お兄さん指っていう、立てていくっていうね。
そっかそっか、それで、うん、こうなんか指を動かしたら脳の発育にもいいとかね。
そうで、最後には蝶々にもなるんですよ。
なるほどね、
はい、
じゃあちゃんとその設定は分かってるわけですね。
そうなんです、はい、うん、ね、でも青虫にもお父さんとお母さんの青虫がいますよっていう、うん、前提で歌っています。
なるほどね、はい、まあ、それは歌の世界での話なんで、
はい、
まあね、こう青虫を防除しようとしてね、うん、こう日々躍起になってるこう農家視点とは全く違う見方でね、
うん、そうですね、
青虫の歌を歌ってるというわけなんですね。
はい、
はい、
しぶしぶさん、どうも
しぶしぶさん、ありがとうございます。
また聞いてください。
聞いてくださいね。メッセージも送ってくださいね。
送ってください。
しぶしぶさんも保育の現場出身ということなんですか。
そうですね、はい、ですね、私の先輩でありました。
そうなんですね、はい、はい、ありがとうございます。
優しい先輩でした。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
私はお金の計算ばかりしておりました。休み時間に。
いやいや
本当、
どれも大事なことですね。
はい、
はい、お金の計算もしつつ優しい先生だったと思いますよ、なみさんも、ね、
ありがとうございます、はい、
きっとそうだと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでね、まあ、今日もなやラジオ ね、やっていくわけですけど、
はい、
はい、まあ、今日のテーマはですね、
はい、
雨。農家バーなやのなやラジオ、 はい、というわけでね、雨のお話をしようと思うんですけど、
うん、
これあの番組収録している現時点では、うん、あのまだ梅雨入り、あの梅雨の真っ只中なんですよね。
中休みですね、
はい、あ、そうですね、今日はちょっとお天気がいいですけどね、うん、
はい、
はい、なんですけど、うん、まあ、うん、あの放送時点ではどうなんでしょうね、梅雨明けしてるのかな、
そうですかね、まだじゃないかな、
まだでしょうね多分ね、はい、まあね、あの、うん、まあ、なんでナイアラジオで雨を取り上げるかっていうと、
うん、
農業に雨は必要不可欠なんですよ。
なるほど、
はい、うん、でまあね、いろんな農産物って水が必要なので、
うん、
雨が本当に必要なんですけど、
うん、
あのこの雨によってですね、
うん、
あの育まれた文明、
うん、
で雨によって、姿を消した文明っていうのがね、あるわけですよ。
雨でですか。
そうなんですよ、
はい、そうなんですね、まあ、はい、雨大事ですよね。
そうなんですよ、
はい、雨乞いってあるぐらいですかね。
そうなんですよね、そのね、やっぱり雨ね、
うん、
こうもうそれだけね、こう雨乞いをする、はい、神様に祈るって、うん、
はい、
まあ、それだけも大切だった、まあ、今も大切なんですけど、
うん、
っていうことなんですけど、
うん、
ね、今日取り上げる2つの文明、
はい、
1つはですね、雨によって育まれた文明、
はい、
はい、まあ、色々あるんですけど、
はいはい、
まあ、特にそれが際立ってる文明がどこだと思いますか。
うんうん、雨、
はい、
何でしょう、あのインドの近くのデルタ地帯の、
あの辺雨多いですよね、
うん、なんだっけあれ、
はい、
なんだかな、
東南アジアとかですね、
そうそう、
はい、あとインドもですね、
インドの、はい、はい、そうですね、
はい、アッサム地方とか世界一降水量があるあたりなんですけど、実はですね、
うんうんうん、はい、
そこからは結構離れてるんですけど、
うん、
雨によって育まれた文明、我が日本文明なんですよ。
あ、そう、あ、そうですか。
そうなんです、
はい、はいはいはい、
今奈美さんがおっしゃった、うん、まあ、そのね、インドのあたりとかデルタ地帯とかと、はい、実はちょっと関連があるんですね。
うん、あ、はい、あ、分かった、
はい、うん、
モンスーン、
あ、はい、うん、そうですね、あの辺はね、モンスーンと呼ばれてますけど、はいはい、それとどう関係があるかというと、
うん、
まあ、まあ、日本はですね、モンスーンアジア気候っていうふうに言ってるので、で、まあ、モンスーンってこう季節風のことなんですけどね、
はい
はい、で、それによって日本の年間降水量がですね、うん、
はい、
まあ、平均1700ミリ、
1700ミリ、はい、うん、
でちょっとピンとこないんですけど
ですね、
はい、これはですね、うん、世界平均の2倍以上なんですよ。
あ、なるほど、はい、
非常に多い、
そう、ね、
はい、
他国は他国ですって、
はい、
あの乾燥してるイメージですよね。
そうですね、日本はジメジメしてるとか ね、
うん、
よく言ったりしますけど、
で、長崎もジメジメ、
長崎もそうですよね
怒られる、
いやいや、まあ、日本全体的にね、やっぱジメジメしてるところがね多いですけど、
そうですよね、はい、
まあ、そのおかげで育まれてきたのがこの日本文明なんですね、
う
ん、
はいはいはい、はいはい、なるほどね、
はい、
うん、
で、まあ、特にそれ、そのね、雨に貢献しているのが今の季節、うん、梅雨なんですよ。
お、はい、おー、はいはい、はい、
で、うん、まあ、これね、うん、ちょっと前にナイアラジオで稲をテーマにお話しした、
あ、面白かったですね、
はい、 はい、うん、あれね、結構反響がねあったんですけど、
そうですか、
はい、で、
私多分ラジオは稲デビューじゃなかったですか、確か、
あ、じゃあ、まあ、記念すべきね、回ですよね、
稲、うん、デビューだって、
稲デビュー稲によってデビューして、稲によって育まれた日本って、はい、まあ、記念すべき時ですね、うん、ですね、
はい、
ね、まあ、そんな時にね、まあ、そんなこう、まあ、梅雨なんですけど、
はい、
梅雨がどうして発生するかっていうのを、あの時もねちょっと話したんですけど、今回またねそれを おさらいすると、
うん、
まあ、毎年5月頃、
はい、
ね、まあ、今年はもう過ぎましたけど先月ですね、
はい、
はい、アジア大陸が温められるんですね。でそれによってねこう、うん、大陸に低気圧が発生するんですよ、
うん、
でそうすると、
うん、
その南にあるインド洋上空のですね、
はい、
湿った空気、高気圧が大陸の方に引き寄せられるんですね、
は
い、なんで、はい、海の上空の、湿った空気が北上するんですよ。
うーん、
はい、そしてインドを通過してヒマラヤ山脈にぶつかるわけですね、
うん、
でその時に進路を変えて東に進むんですよ、
うん、
はい、
でこっちに来るわけだ。
そうなんですよ、
はいはいはい、
でそれで東南アジアを浮きにして、
はい、
そしてそのままやってきて日本にも梅雨をもたらす、
はい
はい、
うん、
でこのおかげで、うん、まあ、日本はですね稲を育てるには、まあ、ちょっと緯度がちょっと北寄りすぎるんですけど、
あ、そうなんですね、はい、
そうなんです、
うん、
ただこの雨がねたくさん降るおかげで、
はい、
ギリギリ稲を栽培できるっていう北限なんですよね。
うーん、はい、あ、そうですか、
はい、
うーん、まあ、
そのおかげで日本は稲を栽培することができて、
うん、
でその稲米のおかげで、
うん、
まあ、日本文明は育まれましたよっていう、
うーん、 確かに、はい、お米がないとね、
やっぱり
我が日本人ね、
はい、はい、そして、まあ、日本列島ってまあ急峻な地形なので、
はい、
こう水はもうすぐに流れてしまうわけです、
ね、あ、そうですね、
はい、
う
ん、ただ日本人は国土のですね、うん、あらゆる場所を水田に変えていったんですね、
うん、
はい、まあ、これは何でしょう、はい、こう水がどうっていうわけではなくて、やっぱりお米をたくさん食べたいからですね、
うん、はい、なるほどね、
はい、
うんうん、
でその結果的にこの日本に降ったですね、うん、雨水は、うん、田んぼを潤しながら下流へと流れるので、
うん、
これはですね、あの、まあ、言ってみればダムの代わりになるんですね、
うん、あ、でもそうですね、
はい、
うん、その理屈的にそうですよね、
そうなんですよ、うん、まあ、一箇所に溜め込むっていうああいったダムとはちょっと機能的に違いますけど、一気に流れてしまわない、
うん、
はい、
でそうですね、
そうなんです、うん、で、まあ、その田んぼに水をやるためにですね、
うん、
張り巡らされた水路は、まあ、日本の土木技術の礎となったわけですね、
なるほど、
はい、うん、でこのことによって日本人の命をたくさん救い続けてきたわけです、なのでこの日本人はですね、雨を利用して、
うん、
そして雨は日本の農業を支えて、
うん、
そして人々を守ってですね、
うんうんうんうん、
で増やしたんですね、
うんうん、税金にもなったしね、
そうなんですよ、年貢ってですね、うん、
ね、
はい、何万石とか言って、
うん、うん、
はい、お米で例える日本人って、
そうですよね、
はい、
うん、
はい、であとはですね、田んぼってこう水をたたえているので、
はい、
そこから徐々に地下に染み込んだ水はですね、はい、地下水になるんですね、はい、
そうですね、
はい、で、うん、日本はですね、こう水の国とね、
うん、
はい、まあ、この水の都って日本中いろいろありますけど、
はい、
ね、まあ、美味しい水がいろんなところで飲めるわけじゃないですか、
はい、そうですね、
はい、
う
ん、で、まあ、その、ね、美味しい水っていうのはこう自然から、ね、自然の恵みではあるわけですけど、
うん、
まあ、これは自然からもらった天賦のものではなくて、
うん、
まあ、我々日本人のこう祖先がですね、代々国土をですね、こう作り変えながら育んできたものなんですね、
うん、
はい、なんで自然からの無償でもらってるものではなくて我々の頑張りもあるわけですよ、はい、我々の祖先ですけどね、
うん、
はい、
そうですね、はい、なんか自然にもなんかこうもう本当に自然すぎてそこまで考えが普通はね及ばないですけど、
そうですね、
よくよく考えてみると、
はい、
ちょっと水田なんか見たら、ああこうやって水を引くのかとかね、はい、こうやってするんだなっていうのをちょっとこう垣間見たときに、
はい、
なんかやっぱすごいなって思いますよね、
そうですね、
うん、
はい、もうその辺にこう植えてからこう勝手に育つものではないので、
うん、そうそうそう、なんかそういうイメージだったんですよ、はい、恥ずかしい
、まあ、確かに種植えたらこうニュキニュキって生えてきますもんね、
そうなんですよ、
はい、なんですけどね、あの、まあ、そのためにはこうやって土木技術でしたりっていうのをこう一生懸命ね、
う
ん、やってきたってい う、ね、
う
ん、もう弥生時代くらいからずっとや、ね、うん、国土をこう、うん、管理し続けてるわけですからね、
なるほどなるほど、
はい、
うん、
っていう風にしてるので、
はい、
ね、あのよくね、うん、まあ、これ稲の時にもちょっと触れたんですけど、
うん、
ね、あの田舎の、ね、風景とかでここ何もないところだねって言うんですけど、
うん、
いやいやちょっと待ってください、田んぼが目の前にあるじゃないですか、
うん、
はい、この田んぼはもう、ね、まあ、ここはいつ作られた田んぼかわからないですけど、もうこれ土木技術の粋を集めたものなんですよって、はい、
うん、その何もの定義がちょっと違うんですね、
はい、そうです、はい、田んぼしかないとか言ったりしますけど、いやいや、その田んぼのおかげで我々、ね、
うん、
あの生きてますからねっていうところなんです、ね、
なるほどなるほど、大切ですよ、
はい、そうなんです、大切でね、まあ、梅雨も大切なわけですよ、
うん、うんうんうん、そうです ね
、
うん、
結構ね、まあ、私もジメジメして嫌だなって思ったりね、
うん、
しますしね、
うん、
カビが生えたりとかね、
うん、
して嫌ですけどね、
いや、あのね、でも女性はやっぱり雨が降った方がいいんですよ、はい、
あ、
肌がね、
お肌
ちょっとお肌の関係でやっぱり潤うんですよ、
それすっごい実感します
ですよね、はい、よそ行ったら分かりますよね、
分かります、
なんか、
はい、私サハラ砂漠とかに、もう何回か行ったんで、
うん、
はい、
ヨーロッパでもそうですもんね、
ヨーロッパもそうでしょうね、
うん、
サハラ砂漠は特にひどかったです、
ひどそうですね、
ひどかったです、
うん、
もうサンダルとかで過ごしてたらもう足とかもパッキパキに割れますし、
あ、どうしてるんでしょうね、あの辺の人たちね、
そうです ね、 ね、うん、もう結構現地に住んでるとなんか苦労みたいなの多分あると思いますね、
ですよね、
うんうん、だってお肌とかなんか普段気にしない私ですらやっぱそう思いますもんね、
なるほどなるほど、
ね、
うん、
まあ、だからね、こうジメジメっていう 表現をこう潤いみたいな表現するのどうですか
ね、
う
ん、うるうるとかね、潤いとかね、
そうそう、あ、日本の夏はジメジメ、あ、違う違う、うるうるしてる潤ってるわってね、
そうそう、っていうね、いいね、
はい、ちょっとプラスの表現で
いいですね、はい、
これちょっと流行らせませんか、
うるうる、
うるうる、
日本の梅雨は
うるうる、
いいですね、
日本の夏はジメジメ、あ、違う違う違う、うるうるしてます
はい、そうですね、はい、素晴らしい、
ね、今日も雨よってね、はい、あ、お肌潤うわってね、
うん、そうですそうです、は
い、っていうのでいいのかどうか分かりませんけど、
うん、ずっとうるうるしてるわけじゃないんで、
そうですね、はい、そう、あ、今日はまあ多少うるうるしてていいかって、
うん、そうですね、はい、
こ
う
プラスのね、うん、の感じですね、
うん、いいですね、
はい、
うん、
まあね、うん、まあ、確かにね、こう梅雨にね、こう雨が降らなかったりするとやっぱ大変なんですよ、
はい、そうですよね、はい、
まあ、私は苗を育てる施設で、ね、働いて、はい、手伝いをしてたんですけど、
はいはい
はい、もうね、育った苗を早く、ね、うん、田植えのためにこう取りに来てもらいたいんですけど、
はい、
農家がなかなか取りに来ないんですよ、
ね、なんで、
あの、田んぼに水が入らないって言って、
あ、誰が入れるんですか、
あ、
自治体、
な、はい、まあ、それぞれの、まあ、自治体っていうか、まあ、それぞれの農家の仲間とかで同じ水路を使ってたら、じゃあうちから田んぼの水入れていくねって、まあ、包みに溜めた水をじゃあうちから入れるねみたいな感じでやっていくんですけど、なかなかそれが入らなかったりすると、はい、田植えがそもそもできないって、
なるほど、
はい、でもその間にも、あの、用意した苗はぐんぐん伸びるって、
あ、
はい、はあ、早く取りに来てよって思うわけですよ、
うんうんうん、
はい、でも、まあね、取りに来る方も、いや、それは俺だって取りに行きたいけどって、
うんうんうんうん、
いう感じでなかなか大変で、2017年 の梅雨がやっぱりそういうことありましたね、
うん、はい、あ、2017年、
はい、うん、ちなみにね、その2017年の梅雨は梅雨明けしてから結構降りましたね、
そうだったっけ、
そうなんですよ、
あ、はあ、そうだったっけ、はい、忘れた、
もう結構、ね、あの、何年の梅雨がどうだったっていうのを結構忘れちゃうんですよね、
忘れますね、
あ、うん、やっぱこういう、なんかたまたまこういう仕事してたら、ね、覚えてたりとかしますけどね、はい、まあね、で大変だったんですけど、まあね、うん、あの、1993年でしたかね、うん、なんかちょうどそのぐらいの時に、うん、やっぱりこう水不足でね、すごいもう、大変だった年があったんですけど、あの時は本当大変でしたね、
なんか聞いたことあるかも、はい、なんか水を運んでましたよね、
そうなんですよ、水を運んだり水泥棒が出たりとか、
あ、水泥棒、
はい、で日本でお米が不足してタイ米を輸入するって、
あ、覚えてますか、覚えてる覚えてる覚えてる、まずいの、ごめんなさい、怒られる
そう、当時は日本人ってタイ米をほとんど食べたことがないので、
何これ、
そう、何これってやっぱ思うわけじゃないですか、
思いました、そ
う、最近はやっぱりね、こうエスニック料理とかのお店も増えたんで、タイ米の美味しさ、
ああいう料理はいいと思うんですよ、はい、やっぱり
そうなんですよ、はい、で知らずに普通の日本のね、ジャポニカ種、ね、日本米のように食べようとすると、うん、もうやっぱりね、ってびっくりしちゃいますよね、
そうです、ちょっとパサパサしてて、
うん、そう、ね、粘り気がないってね、
そう、あの、はい、ピラフとかにはいいと思うんですよ、とっても、
うんうんうん、
ただ普通のご飯にはちょっと、
そうなんですよ、うん、向かないですよ ね、
そうですね、
炊きたてご飯で朝ご飯とかいう感じじゃないですし、でも逆にね、あの、
うん、
東南アジアの人たちと話すと、
うん、
日本の米ってさーって言って、
うんうん、
まあ、美味しいっていうのかなと思ったら、なんかベタベタしてるよねって
あるんですよ、はい、そうかもしれない、はい、
でベタベタしてて甘いって言われるんですよね、
甘い、
はい、甘みがある、
そうやったっけ、
うん、まあ、確かにね、うん、あの、お米を使ってなんかね、こうちょっと甘みを生かした お菓子とかもありますもんね、
うん、
なので、まあね、あの、東南アジアから見るとそうなのかなと、
うん、
という感じで、まあ、見方でだいぶ違うなって、
うーん、そうですね、はい、うん、お国違えば、
そうなんですよと、
はい、
いうことでね、
はい
はい、まあ、あの、今日はテーマ雨ということで、
はい、
番組前半では雨によって育まれた文明、日本文明のお話をしたんですけど、後半では雨によって滅んだ文明、
はい
はい、雨が降らないことで滅んだ文明をお話したいと思います、
はい、
番組どうぞ最後までお付き合いください、はい、農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしています、はい、ナヤラジオ、
はい
はい、今日はですね、
うん、
雨をテーマにお話ししてますね、
はい
はい、で、まあ、今日はですね、雨をテーマに、雨によって育まれた文明、そして雨で、雨が降らなかったことで、滅んだ文明、まあ、姿を消した文明についてね、お話ししようと思うんですけど、
はい、
後半はですね、
うん、
雨が降らないことで姿を消した文明、
うん、
はい、
興味深い、
はい、これはですね、
はい、
マヤ文明
はあ、かの有名な、
はいはい、有名ですよね、
はいはい、有名ですね、はい、
で結構まあ皆さんね名前は聞いたことあると思うんですけど、うん、どの辺にあったかって、
うん
はい、っていうのをなんかこうパッと思い浮かべない、うん、
山の上、
はい、山の上あれはですね、まあうん、ちょっと場所が離れてインカ文明じゃないかなと思うんですけど、
そうでしたっけ、
はいはい、マチュピチュとかはですね、
あ、それ
はあれインカ文明で、あれはペルー、はい、ペルーとか、はい、あのボリビアとかエクアドルとかあの辺なんですね。
もうちょっと低いのかな、マヤ文明。
マヤ文明はそうですね、標高はあんまり高くないところが多いんですけど、うんうんうんうん、これメキシコあたりにあったんですよ。
あ、
はい、
で全然違いますね。
あ、はい、うん、まあ、中南米という意味ではね、フリでは一緒なんですけど、メキシコの、まあ、ユカタン半島あたりにいたんですね。ジャングルですね、あの辺は。
あ、はい、そう言われてみればなんか、はい、はい、
そうです。なので山というよりこう密林の文明という感じなんですけど、
うんうん、
まあ、あのじゃあどのぐらいにいたかというと結構長いんですけど、うん、紀元前160年頃からいたんじゃないかなって、
うん、
はい、っていうふうに言われてて、
はい、
で、まあ、新大陸ですね、あの辺、はい、で新大陸にスペイン人たちが最初に、うん、旧大陸の人としてはやってくるんですけど、
うん、
やってきた時にはもういなかったんです、
うん、もう終わってたんです
か、はい、そうなんです、はいはい、で、うん、ただあのもう滅んだっていうよりは、まあ、あの小さな、部族みたいな単位で生き残ってはいたんですけど、
うん、
もうマヤ文明としてその、まあ、統一国家的なものはもうなかったんですね。
お
う、はい、
以前はあったんですよね。
以前はですね、はい、あったとしてはあったんですけど、
うん、
あの何でしょう、まあ、ちゃんとした統一国家っていうよりは、あの言語や宗教や政治形態などがあの、
う
ん、を共有する集団として存在していたと。
そうなんですね、
はい、うんうんうん、っていう感じなんですけ ど、
なるほど、
はい、はい、このマヤ文明ってちょっとミステリアスなイメージないですか。
ありますよね
、はいはい、でこれがですね、どうしてまあそういうミステリアスなイメージがあるかっていうと、
はい、
そのまあ、やっぱり姿を消したからってい う、 いう理由があるんじゃないかなと思うんです
ね。なんか記憶によると急に姿を消したっていうイメージなんですけど。
そうなんです、
急ですよね。
急なんです、はい、
はい、
で急ですし、
うん、
であの理由がまだはっきり分かってないんですね。
うーん、
はい、で雨によって滅びたというふうに、言いましたけど、
はい、
雨によって滅びた理由以外にもいろいろあるんですよ。
でしょうね、
はい、
うん、
で、まあ、一気に滅んだというよりは1世紀くらいの間をかけて滅んだということなんですけど、まあ、1世紀って言ってもまあ短いですよね。
そうですよね、はい、100年ぐらいですからね。
そうなんですよ、はい、うん、でまあ、これが西暦810年頃から910年くらいまでの1世紀というふうに言われています。
ほうほうほう、
はい、日本は平安時代ですね。
そうですね、
はい、遣唐使と か、 なんかそういうのやってた頃です。
うん、雅な時ですね。
そうなんですよ、
はい
はい、まあね、こう日本もね、まあ、その時、まあ、いいことばっかりじゃなかったとは思うんですけど、
はい、
この時ね、もうマヤは大変だったんですよ。
へ、
はい、で、まあ、はい、滅んだ理由の、1がですね、
はい、
その1がですね、人口過密。
へ、
はい、で人口が増えすぎてみんな栄養不足になったって言われてるんですね。
はい、
で出土した骨からは当時の貴族や平民、偉い人も偉くない人もみんな、なんでしょう、平等に栄養不足になってたことが分かってるんですよ。その骨を調べたせいですね。
は
い、
うん、
ただやっぱりね、まあ、マヤっていろいろな部族がいたので、
はい、
全く同じ理由、一つの理由ばかりじゃないんですね、
うん、
はい、で、まあ、滅んだ理由の2っていうのが、
うん、
環境破壊ですね。
環境破壊、
はい、
こう、
はい、で環境破壊ってこう我々現代人が破壊してるってイメージあるんですけど、はい、
そうですね、
はい、なんですけど、うん、結構ね原始的な、農業をしてたりすると、うん、めちゃめちゃ環境負荷が大きいんですよ、うん、
へー、はい、
それ森林伐採ですね。
あ、
はい、
切りまくったんですね。
そうなんですよ、はい、
はいはいはい、
で原始的な農業って焼き畑農業っていうのがよくあるんですけど、うん、
あ、はいはいはい、
焼き畑農業って、まあ、本当に昔ながらの農業で環境負荷半端ないんですよ。
うん、あ、そうなんですか、
はい、どんどん森を切り開いて、
はい、
そしてもう肥料とかも使わないんで、
うん、
そこでちょっと栽培したら今度次の森を切り開くんですね。
あ、使い捨て。
そうなんです、
まあ、
はい、で使い捨てしたところまた森に復活するんですけど、
はい、
そんなすぐに復活するわけじゃないですし、
はいはいはい
はい、でやってるうちに人口がどんどん増えてくると追いつかなくなって、うん、あ、もう燃やす森がないよねってなっちゃうんですよ。
あ、じゃあ動物もいなくなっちゃうってこと
ですよ
ね。そうなんです
よ、はい、
あ、
でまあ余談なんですけど、はい、昔ながらの農業ってなんかこういいよねみたいな感じで言われることあるんですけど、
うん、
あんまり良くないことが多いですね。
へえ、だ、そうなんだ、
はい、まあ、うん、だって当然ね環境とかを考えてやってるわけじゃないですからね、
うん、 なるほど。
で、はい、でもこうマヤの人たちは漆喰とかを作りまくったんですけど、
漆喰、
はい、はいはいはい、まあ、建材ですね、
壁のね、
はい、そうなんです、うんうん、で建材のための漆喰を作りまくったんですけど、まあ、これはですね、うん、石灰岩をもう長い時間燃やさないといけないので、うん、もうとにかく薪をたくさん使うんですよ、
はい
はい、だからもうね、もうその頃当時の森ってこうものすごいもう伐採されまくってたんですよ。
へ
え、
漆喰、
はい、
杭は建物に使ってたんですよね、やっぱり、はい、
建物とか、あと、はい、建物のレリーフとか装飾とかに使ったりしてましたね。
はははは、なるほどね、
はい、なので、うん、交番になってくると漆喰が足りなくなって、レリーフがですね、この漆喰でこうコーティングされなくなったんですよ、
はいはい
はい、だからそういうのがね、出土して分かってるんですよ。
お、
はい、であとはですね、まあ、滅んだ理由3で、はい、まあ、王家が分裂したりとかした記録が残っているのと、うんうん、あとまあ当然ね、理由で、理由その4で戦争とかあったりするんですけど、
うんうんうん、
まあね、まあ、一番の理由が干ばつですね、
うん、
はい、
干ばつ、
はい、この干ばつがですね、西暦760年から910年にかけて非常に大きな干ばつが4回起こっていることが分かってるんですよ。でこれはそれまでに7000年間の間に起こったものの中で最も厳しいものが4回ここに集中してるんですね。
へ
え、
そうなんですね。
でこのマヤの人たちってこの治水技術とかまだちゃんとなかったので、
うん、
なので干ばつになったらもうひとたまりもないんですよ。
ああ、そうでしょうね。
はい、でこの辺りは、うん、まあ、文明を育んだような大きな川みたいなのも特にないんですよね。じゃあどうするかっていうと、
うん、
セノーテっていう、うん、陥没穴があるんですけど、陥没孔、
うん、
はい、その穴に溜まってる地下水を、
うん、
でによって飲み水農業って賄ってたんですけど、
うん、
はい、まあ、それがですね、
うん、
少なくなってくるともう人口を維持できないんですね、
うん、
はい、
うん、
まあ、それによって滅んだんではないかっていうな説が一番大きいですし、
うん、
はい、で、うん、まあ、地質調査の結果、その干ばつの影響を受けやすいところが、うん、このマヤの、一帯にですね非常に多かったので、
うん、
はい、なのでほとんどの理由がもうこの干ばつなんじゃないかって言われてますね。
うん、やっぱり水がないっていうのは考えられないですよね。
そうなんですよ、うん、はい、なので、まあね、うん、まあ、水っていうのが、まあ、農業にも大切ですし、もともとね、こう水の神様っていうのがこう、ね、
うん、
まあ、信仰されてたんですけど、
う
ん、その信仰によってまとまってた、
うん、
人々が、うん、神様に不信を抱くと神官の言うこととか聞かなくなってくるので、うん、はい、ちょっと
、ね、
はい、国家を維持することができないっていう、
うん、
いう意味もありますね。
なるほど、
はい、うん、そうなんです、うん、まあ、その結果、ね、
長年内部崩壊ですね、
内部崩壊の原因にもなってると思いますね、
うん、
はあ、っていうような研究もあるみたいです、う
ん、ああ、なるほどね。
そうなんです、
うん、
なのでね、この雨ってね、こう今我々ね、雨がたくさん降って大変かなって思ってますけど、うん、この雨によってね、
ありがたいですよね。
そうなんですよ、うん、ね、もうこれね、こう感謝の祈りを捧げたくなるようなね、
うん、そうですね、
気持ちになるっていう、
うん、
いうことなんですけど、
はい、
あ、そろそろおしまいの時間になってきましたよ。
いいです、
はい、はい、今日のテーマは、うん、まあ、お送りしていきますナイラジオ、今日はですね、雨をテーマにお話ししてきたんですけど、はい、いかがでしたでしょうか、はいはい、来週はですね、
はい
はい、この、まあ、先ほどお話したマヤ文明に関連して、
うん、
はい、トウモロコシをテーマにお話したいと思います、
はい、
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Thank you.